とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、野村さん、今回もよろしくお願いいたします。さあ、今回のタイトルがこちらです、はい、順当三匹に技を感じる。
そうですね、
ということなんですが、いきなり専門的すぎて
ちょっと難しいタイトル。
難しいです。
順当
三匹、はい、はい、初めて聞きましたよ。今日は何のお話なのかしらと、
ね、これはね、京町屋の話なんですね。
京町屋、はい、
順当三匹という我々が呼んでいる部材がありましてね、はい、そこが大変美しく、なっているのでご紹介なんですが、ちょうど僕今ね、大きな京町屋の再生の現場をやってましてね。
あ、そうなんですね、うん、
でそういったことからこの町屋も順当三匹が立派なので、そういったことをお話しようかなと思ってました。
今もリスナーの頭の中では京町屋のどの部分が順当三匹なのかも
う、ね、
はてないっぱいですよ。
大きな町屋に行きますとですね、はい、町屋ですから通り庭って言ってこう土間があるわけです。玄関から奥の庭まで続くコンクリートでできた土間があって、そこにまあ奥土さんがあったりとかね、はい、靴を脱がなくても行けるようなところにあるんですけど、その上が吹き抜けになってるんですね、大体。
あ、そうですよね、
大概の場合ね、うん、でその吹き抜けに見上げるとなんかジャングルジムのようなこう木組みがですね、こうあるんですけれども、それを順当三匹って言うんです。
見上げた時にあるジャングルジムのような木組み、
ジャングルジムみたいな木組みが順当三匹なんですね。
ほー、そういうふうなお名前だったんですね。
そうなんですよ。で、はい、ちっちゃい町屋にはないですけれども、大きな町屋になりますとこの順当三匹があって、うん、これがよくできてる町屋はとってもいい町屋ですよというふうなお話なんですね。
順当三匹、あれは何の役割をしてるんでしょうか。
あれはね、実はそのただ単にジャングルジムみたいなのつけてるわけじゃなくて、
はい、
地震の時にですね、あれがこう一種の制震装置になって揺れを吸収するんですね。
へー、
うん、でがっちりと組み立ててあるわけじゃなくて、はい、こう穴を開けて保存を切ってこう多少こう揺れるように作ってあるんですけど、うん、その吹き抜け、大きな吹き抜けだけだったらすごく危ないですよ、揺れちゃうと。
確かに、
ね、はい、それをああやってこう補助材みたいなものでやってやることによって地震があってもこうしなやかに揺れて、うん、町屋が助かるというようなものなんですけどね、昔の人はよく考えたもので。
そうですね、
普通だったらそんな吹き抜けの中にですね、はい、今やったら例えば玄関に吹き抜け作ります、そこに制震装置をはめてこようとは思わないですよね。
そんなところには ね、うん、
だからいろいろこう長い歴史を積み重ねる中で、例えば残った家があってどうして残ったのかと地震でね研究すると、あ、これがあった方が強いんだなみたいなことがこう多分繰り返されていったんだと思うんですけれども、うん、ここがよくできてる、まあ、イコール大工の腕の見せ所なんですけど、結構難しい仕事なんですよ、はい、これね、はい、でここがよくできてると他のところもきっちりと作ってあるなという推定が働くので、この順当三匹がしっかりしてる家っていうのはですね、立派な町屋というようなふうに我々見て取るわけなんですね。
順当三匹、漢字ではどんなふうに書くんでしょう。
これね、順は
準
優勝の順ですね、
はいはい、
準じるとかで、当は胸ですね、当領の当、奇変に東って書くんですね、
はい、
で三は編纂の三、例えば書物を編纂しますとかいうことでパッと出てこないと思うんですけど、皆さん、編纂の三です、はい、で壁っていうのがちょっと変わった字で、
壁じゃない、
壁ではないんですね、はい、目という漢字ありますね、それをこう横向けて、でその下に幕という字を書くんです。
これは説明されてもなかなか難しいですね。
わからないんでしょ。
三匹、
そう、だからまあ最近インターネットありますからね、順当三匹とこう引いていただければ漢字がパチッと出てくると思いますけれども、ね、
これは京町屋にしかないものなんです、
う
ん、
そうですね、この通り庭とかその家の中で奥戸さんで火を焚くというのは京町屋独特の話ですから、
独特のものなんですね。
この順当三匹というものは京町屋に見られるんですけれども、例えば似たような 例えば大きな農家とか民家とか行きますと似たような木組みっていうのは上にありますから、まあ、それも順当賛否から派生してあの地方に広まったというふうに考えるのが自然かもしれないですよね。
ここでね町大工の腕の見せ所でここで技を感じるわけですね。
そうなんです。だから皆さんもね、うん、その大きな町屋行って吹き抜けがあったらちょっと上見上げていただいて、
はい、
あの見てても綺麗ですしね、うん、あのいいなと思っていただけるようなものがねあると思うんですね。
あの他にも京町屋の特徴って、
うん、そうなんですね、
何か面白いものありますか。
ね、あのその今やってる京町屋もそうなんですけれども、一つねこれを話題面白い話として嫁覗きというね、あの小窓があるんです。
嫁覗き。
そうなんです。
なんかちょっと姑が嫁を覗くのなんかと今ゾクッとしましたけど、怖い窓ですか。
でいや怖くないんです。
怖くない。
あの、ね、昔はね、はい、インターホンがなかったでしょ、ピンポンが。
確かに、
ね、だから、はい、ごめんやすって言ってこう、まあ、玄関開けてごめんくださいってい こう入っていくわけなんですね、京町屋っていうのは、はい、で、中にいる奥さんが、まあ、大体旦那さんがあのご主人があの大家さんだったりお店をされてたりするんですけど、お茶を出さなきゃいけないですね、素早く誰かが来たによって。
そうですね、はい、おもてなしをしないと。
で最近やったらテレビ付きインターホンがありますから、ピンポンしたら顔を映って、
はい、
どんな方に来たって分かるんですけれども、うん、はい、分からないから、こう奥さんだけがこうちらっと玄関を覗けるちっちゃい窓があるんですよ、奥から。でそれを嫁覗きっていうんですけども、で、あ、お隣さん来はったとか、うん、お得意さん来はったとかいうのをこう奥さんがパッといち早く察してですね、はい、それで、まあ、お茶を出したり、こう座布団出したりというような、その一つの、まあ、昔のインターホン代わりのちっちゃな窓ですね。
面白いでしょ。
でお客様は見られてることわからないわけです。
あ、外からは見えにくいようになってるんですか。うん、
だから玄関開けた瞬間パッと見られてるんですけど、うん、それは奥さんだけが知っている
、内側からだとよく見える
見えるというようなものがあるんですよね。
京町屋って奥深いですね。
そうでしょう。だからね、うん、そういう意味ではね、昔その電気もガスもなかった時代にですね、よくいろいろ考えられたシステムがあるなというふうには思いますよね。
なんか京町屋といえば、例えばベンガラ格子だったり、
うん、そうですね、
虫小窓とか、うん、犬やらいとか、なんかそんなのは有名ですけども。
そうなんです。だからまだまだ奥深いですからね、うん、
嫁覗きとか今回の順当三壁とか
壁、ね、学習していっていただいたらいいと思いますよね。最近京町屋もね、市民の間でも大変その人気が出てきてましたんで、ちょっと京町屋の勉強からですね、建築を紐解いて考えてみるっていうのも面白いかもしれないですよね。
そうですね。
私が仕事をやってるところも西陣なんですけどね、西陣は西陣織で有名でございまして、また京町屋がたくさん残ってますのでね、うん、町歩きも楽しんでいただきながら町屋を感じていただければというふうに思います。
そうですよね、はい、私たちの京町屋大事にしていきたいです ね、
はい、というわけで今週は順当三壁に技を感じるお話させていただきました。
さあ続いて京都スペースファウンテン質問コーナーです、はい、野村さん、こんな質問が来ておりますよ、はい。京町屋の、ね、再生、うん、ローバー都市建築事務所さんでは、はい、たくさん手掛けているということですが、そうですね、うん、京町屋の再生で一番苦労するところ、うん、もう建築設計士泣かせな部分どんなとこなんでしょうかということですよ。
まあ、僕西陣で生まれ育ったということもあってね、ちっちゃい頃から町屋をたくさん見て育ってるんで、
はい、
まあ、いわばこう町屋というものをこうずっと大体どうなってるかっていうのは見たら分かるんです。天井裏がどうなってるかで、まあ、X 線で見るような意味ね。
で、すごい特技ですね。
そうなんです。これ大変役立ってて、もう200件以上再生やってますからね、本当にね、
はいはい、
うん。ただね、まあ、そういう意味で我々建築家泣かせと言われるのは、一回リフォームをしてわけの分からん状態になってる町屋。
あ、
うん、だから古いままずっと残ってるっていうのは、そう、わかるんですけど、また、大体でも皆さんリフォームされますよね。きっちりとしたリフォームだったらいいんですけれども、当時のその大工さんの手が悪くて、もう極端に柱を抜いて、変な補強してあるとかですね、間取りがガラッと変わって、もう原型をとどめてないとかですね、いうのは、なかなか我々大変なんですね、実は。できっちりとリフォームして耐震補強とかもされてるやつをこういじっていくのは比較的簡単なんですけど、まあ、いわば前の人がやった変な仕事をこう受け取ってですね、 それを直していかないかんというのがですね、ちょっとしんどい部分はあるんですけれども、まあではきっちりとね、それをお客様のためにやらせていただいて、安心安全な建物、快適な建物というのをね、させていただくんで、まあそれはそれでいいんですけどね。
う
ん、
リフォームにもその時々のこう流行りだったり、
そうなんですよ。
そういったものがあるんでしょうね、きっとね。うん、
例えば昭和50年ぐらいはですね、アルミサッシというのが開発されまして、はい、町屋のそのベンガラ格子を取り外して、アルミサッシを入れるのが、流行ってたんですね。
それがモダンだと。
モダンだと、うんうん。で、今は逆ですよね。そのアルミサッシを取り外してですね。
そうですよね。
またベンガラ格子をつけ
て。ベンガラの方がやっぱり素敵ってね。
復活させてつけてますからね。時代の流行りだったりとか。はい、あとは銭湯が用意がメインだった頃に、その家の中にお風呂をつける。これもよく、うん、今普通にお風呂家の中にあるでしょ。
ありますね。うん、
でも昔はなかったのが当たり前でしたからね、はい、銭湯で。だからそのお風呂をつけるために、町屋をちょっと改装したりとか。キッチンも今のやつにこう変えたりとかいうようなものがやっぱ入りしたりありますよね。だからまあなかなかそのオリジナルの状態で住み続けるっていうのはこれまあ半ば不可能なことなんですけれども、改装されるときにはですね、きっちりとした業者さん、きっちりとした設計さんにご相談されてという方がいいとは思いますよね。
でも野村さんすごいですね、専門的な X 線のような目で建物を全部 ね壁を取らなくても構造が大体わかるという、
分かるというようなね、ところもこれも場数踏んでますからね、はい、そういうふうに見えるんですけど、それは大変役立ってますしね、いいとは思うんですね。あとはシロアリとか、地盤沈下とかそういう経年変化を経ることによって傷む部分がありますので、こういった部分もその直していくにあたっては少し工夫がいるということでね、その中、我々泣かせというわけではないですけれども、得てしてそういうところ見ないふりして蓋してしまうことが多いんですけれども、
それは厄介です ね。
逆にそういう時こそきっちりやらないと、建物っていうのは長持ちしないですからね。
そうですね。
だからそういうふうにやるね、はい、
いい業者さんの見分け方っていうのもありますか？
そうですね、最近はね、ホームページとかありますから、それであらかたのことを分かっていただけるとは思いますけれども、やはり京都の場合は紹介文化っていうのが根付いてますのでね、やっぱりよそでやってもらってよかったよというところの評判とかですね、評価を聞いていただいてお願いされるのがいいかもしれないですよね。
そうですね。
なかなかぜひね、京町屋の再生とか、またありましたらご相談いただければというふうに思いますね。
はい、はい、特にローバー都市建築事務所では得意にしている分野ですからね、ぜひともホームページも覗いてみていただきたいと思います。はい、さあ、この番組ではですね、リスナーの方よりたくさんの質問をお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることぜひ聞いてください。ご質問は郵便番号 602-8407ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までおはがきお寄せください。はい、またはローバーのホームページお問い合わせフォームからご質問いただいても構いません。どしどしお待ちしております。
そうですね、施工事例やブログもありますのでぜひ見てください。
はい、はい、さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番に、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いいたします。
そうですね、ぜひお気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。
は
い、
京都西陣にあります建築事務所です。
そうですね、
はい
はい、今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。